SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月11日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。昨年末から今年にかけてシドニーで発生した反ユダヤ的事件に関連し14人が起訴されました。ニューサウスウェールズ州警察は昨日11カ所で家宅捜索を実施し65の容疑で14人を起訴しました。警察によると1月21日にマルーブラの保育施設で発生した放火事件では18歳と20歳の男が事件で使用された車両を提供したとしています。また40歳と30歳の男2人は、マルーブラの住宅や学校、イーストガーデンズのショッピングセンター、そしてイーストレークスの住宅に落書きをしたとして起訴されました。一部の被告は保釈されましたが、出廷するまで勾留されている者もいます。この一連の事件を捜査するため、警察は昨年の12月、ストライクフォースパールを設立。これまでに計29人が逮捕されています。また、オーストラリア連邦警察 AFP は、今年1月にシドニー西部のジュアルで発見された爆発物と反ユダヤ主義的な資料が積まれたキャラバンについて、偽りのテロ計画であったと発表しました。AFP は、ジュラルのキャラバンと、シドニー東部で発生した14件の反ユダヤ主義的攻撃がすべて警察の目をそらすか、あるいは捜査や訴追に影響を与えようとする組織犯罪ネットワークとつながっているとしています。ミンス州首相は警察の捜査活動を称賛しました。
This is unprecedented in many respects. You're talking about
これは多くの点で前例のないことです。州内で発生した一連の事件は、コミュニティに恐怖と不安を引き起こすことを目的としたものでした。この陰謀を解明するためには、膨大な警察の調査が必要でした。これは優れた警察の捜査の成果なのです。ミンス州首相でした。ニューサウスウェールズ州当局はサイクロンアルフレッドの対応が正式に復旧段階へ移行したと発表しました。現在避難に関する緊急警報は発令されておらず、河川の水位も低下しています。州緊急対応局は避難勧告を解除し、住民に対して慎重に帰宅するよう呼びかけています。今後のフォーカスは地域の復旧支援にあると、クリス・ミンス州首相は強調しました。
自宅
に戻る際は、むき出しの電線や建物の安全性などをよく確認し、慎重に行動してください。アルフレッドが完全に去り、この緊急事態が最終段階に入ったときに、命を失った人はいなかった、不慮の重大事故はなかったと言えることが重要です。ミンス州首相でした。一方、クイーンズランド州では停電の復旧が進んでいます。ブリスベンでは 75% の家庭で電力が復旧しました。クイーンズランドイスラム協議会のアジス・カーン氏は SBS ウルドゥー語放送に対し、住民同士が助け合う姿が多く見られると語っています。まだ多くの家で停電が続いていますが、ほとんどのモスクには電気があります。そこではイフタールの手助けをしている人々もいます。困っている方はモスクを利用できます。監視でした。ニュースを続けます。 イスラエルによって供給が止められているガザ地区の電力について、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、民間人に多大な影響を及ぼしているとして、復旧を求めました。イスラム組織ハマスからの人質解放を目指すイスラエル側は、電力の供給停止に先立ち、ガザ地区への支援物資の搬入も止めています。ガザ地区には9日連続で人道支援が届いていない状況で、電力不足は飲料水の供給にも影響を及ぼすと、国連のステファン・デュジャリック報道官は述べています。
イス
ラエルがガザへの電力供給を制限すると決定を下したことについて、事務総長は深く懸念しています。これによりガザ地区の飲料水の供給が大幅に減少することになります。本日より施設は予備発電機で稼働することになり、水の生産能力が低下しています。電力供給を回復することは何万もの家族や子どもたちにとって不可欠です。ドゥジャリック報道官でした。世界保健機関 WHO が新型コロナウイルス感染症を世界的大流行、パンデミックと宣言してから今日で5年を迎えます。WHO によりますと、パンデミックの最初の2年間だけで新型コロナウイルスや逼迫した医療体制の影響によって死亡した人はおよそ1500万人に上ると推計しています。イギリスで追悼式に参加した医療従事者ヘレン・ヒュージさんは、パンデミックの初期に79歳であった母親を亡くしています。ヒュージさんは当時の厳しさについて次のように振り返りました。家族のために強くあろうとしながら仕事もこなそうとしていました。私たち家族にとってこの出来事を乗り越えることは難しいでしょう。ヒューズさんでした。イギリス東部沖の北海で石油タンカーと貨物船が衝突し炎上しました。救命ボートや沿岸警備隊の航空機、商業船による大規模な救助活動の結果、乗組員37人全員が救助され、うち1人が病院へ搬送されました。救助活動を行ったクレイグ・モア船長によると、事故の影響でこの海域の航行が全面的に停止されています。この決定による経済的損失は膨大なものになると、モア氏は指摘しています。損失は数十億ポンド規模になるでしょう。この海域には多くの船が出入りし、コンテナ貨物をはじめ、新車や石油、ガスなど、さまざまな産業が船舶輸送に依存しています。ムアー氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、テニスです。アメリカ・カリフォルニア州インディアンウェルズで開催されている BNP バリパオープンで、世界ランキング349位の日本の綿貫陽介が、第16シードの地元選手、フランシス・ティアフォーをストレートで破り、初のベスト16まで勝ち上がりました。綿貫はこの大会のディレクターである、トミー・ハースの2004年の記録を塗り替え、4回戦に進出した最も低いランキングの男子選手となりました。26歳の綿貫は1時間57分の試合で16本のエースを含む50本近いウィナーを決め、ティアフォーを 6-4、7-6 で圧倒しました。カリフォルニアドリーミング for the Japanese qualifier Yusuke Watanuki。He takes down a home hope in Francis Tiafoe. And he does it with a smile on his face. A star performance tonight. 綿貫の次の対戦相手は世界ランキング43位、オランダのタロン・フリークスポールです。最後に天気予報。お昼の時点での明日12日水曜日の天気予報です。パース、雨の可能性があります。最高気温は27度。アデレード、晴れで最高気温は30度。メルボルン、にわか雨、最高気温は32度。ホバート、にわか雨で最高気温は24度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は30度。 シドニー、雨の可能性があります。最高気温は27度。ブリスベン、にわか雨で最高気温は28度。最後にダーウィン、にわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は33度となっています。以上、3月11日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。